節まで朗読いたします。後ろの方の新約聖書212ページになります。214ページになります。使徒言行録の第2章1節から13節までお読みいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方に住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。本日はペンテコステです。五旬祭とも呼ばれます。また聖霊が下ったことを覚えてですね、聖霊降臨日、聖霊降臨祭というふうに呼ぶこともあります。ユダヤ人たちの祭りであります杉越の祭り、その祭りから50日後、7週間後ですね、の祭り、ユダヤ人たちのもう一つの祭りでありました。イエス・キリストが十字架にかけられましたのがこの杉越の祭りの時でありましたので、それから50日後ということでもあります。そのためにですね、五旬祭、五旬祭、まあ旬というのは十という10日ということですね。ですのでまあ10日が10回、まあ、50日後の祭り、まあ、それが、ペンテコステということの意味です。イエス様は十字架にかけられて死なれ、そして葬られ、そして3日目に復活されました。復活してから40日間にわたってご自身が生きておられること、そのことを弟子たちに示してくださいました。一緒に食事をしたりということもありました。そのようにしてですね、確かにご自身が生きておられる、そのことを示してくださったわけです。そしてですね、少し前のところを確認したいと思いますけれども、1章の4節からこのようにあります。213ページ1章の4節。そして彼らが食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を受けたが、 あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。父が約束されたもの、それが与えられる、聖霊が与えられるということですけれども、そのようにして聖霊による洗礼が授けられるのを待ちなさい、エルサレムで待ちなさい、このようにイエス様は命じられました。そしてさらにですね、下の段一章の8節のところには、聖霊が下った時にどうなるかが教えられています。一章8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。聖霊が与えられると力を受ける、そしてその力によってユダヤ、サマリア、彼らが住んでいるところのその近くですね、それにとどまらず地の果てに至るまでイエス・キリストの証人となる、こういう約束がなされました。そして実際に聖霊が与えられたのが今日の箇所になります。イエス様が天に昇られて、それから10日後、五旬祭ペンテコステの日に聖霊が与えられました。2章の1節を読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっているとあります。イエス様の弟子たちはイエス様が命じられた通りにですね、エルサレムにとどまっていました。そして聖霊が与えられるのを待っていたわけです。一同が集まってこの日を待っていました。そしてその五旬祭の日には、この集まっていたところにですね、大変不思議なことが起こります。2節を読みします。突然激しい風が吹いているような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。激しい風のような音が聞こえて家中に響きました。旧約聖書が書かれましたヘブライ語、それから新約聖書が書かれましたギリシャ語でも、この霊という言葉は風とか息とか、そういうことをも意味します。この2節のですね、激しい風というところの言葉、この風というのは実は霊という言葉を意味する単語とは違うんですけれども、しかし聖霊が下るということを表すのに、この風の音で表現した、そういうことなのだろうと思います。そして3節、そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。旧約聖書の中で主である神様が今そこにいらっしゃる、そのことを表すのにですね、炎がたびたび使われました。モーセがエジプトから逃げ出してですね、羊を飼っているとき、ホレブの山で燃えている芝を見つけました。モーセはそこで主なる神様と出会いました。またエジプトを出たイスラエルの民がシナイ山で実戒を与えられるとき、そのシナイ山は全山煙に包まれていて、そして主が火の中を山の上に下られたからだ、このように記されています。またイスラエルの民が荒野を旅するとき、昼は火の柱、そして夜は火の柱が導きました。そのようにして火の柱を用いて主ご自身がイスラエルの民を導いておられる、そのことが示されたわけです。そのような火をもってご自身がそこにおられるということを、旧約の時代に示してこられたその主がですね、今炎のような舌を 持って、そこに主がおられる、ご自身の存在を示してくださったのだということがわかります。なんとなく炎のような舌が現れて不思議なことが起こったということではありません。主ご自身がそこにいらっしゃる、一人一人と共にいてくださっている、そのことの印です。それを目に見える形でこの時には特別に示してくださったわけです。4節を読みします。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊なる神様ご自身に満たされまして、弟子たちは自分の国の言葉ではない言葉で、これまで話したことのないような言葉で話し始めました。ここには少し言葉遊びがあるかもしれません。炎のような舌というふうにありますけれども、この舌という単語には言葉という意味もあります。英語でも舌という言葉がですね、言葉を意味する、そういう用い方があります。マザータンとか、母国語とか母語というのを表すのに、このタン、舌という言葉が使われることがあります。この3節の舌とですね、そして4節の、言葉、他の国々の言葉、これは実は同じ単語が使われています。まあ、神様はそんなちょっとした遊び心をお持ちの方なんですね。言葉を象徴する舌を見せておいて、そうしてあらゆる国の言葉で話し始めさせられたわけです。ここで話された言葉でありますけれども、いろいろな国の言葉が話されたわけですが、何でもよいからいろんな国の言葉が話されたということではなさそうです。ユダヤ人たちはバビロン帝国によってですね、かつてのですね、ユダ王国を滅ぼされまして、それからは、バビロンへ捕囚として連れ去られたり、あるいは各地にですね、散らされていきました。まあ、通常そんなふうに一つの民族が各地に散らされてしまいますと、もうその散らされたそれぞれの土地に同化してしまってですね、もう民族の存在というのはもうなくなってしまうということが普通でありますけれども、しかしこのユダヤ人たちはですね、旧約聖書を持ち、それを通して唯一の誠の神様を信じる、そういう共同体として各地に信仰の共同体を保ち続けました。そしてその中でも信心深い人たちはエルサレムに巡礼に来たり、そしてまたですね、エルサレムに移住してそこに住む、そういう人たちもいたようです。五旬祭、ペンテコステの祭りの日でしたので、各地からも多くのユダヤ人たちが集まってきていました。そして六節、この物音に大勢の人が集まってきた、そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。こうあります。弟子たちが話していた他の国々の言葉というのは、各地からエルサレムに集まってきていたユダヤ人たちの生まれ故郷の言葉でありました。何でもよいから外国の言葉が語られたということではなくて、外国から集まってきていたその人たちに分かる言葉で、この言語の壁を超えるようにして語りかける、そういう言葉であったわけです。海外で生活をする日本人のために、日本語で礼拝をする教会が各地に建てられています。私たちの改革派教会の牧師でも 永井雅人先生とそれから片岡圭先生がですね、アメリカのアトランタとそれからワシントン DC でそれぞれ日本語教会の牧師としての働きをされています。アメリカで暮らされている日本人たちというのは、それなりに英語ができるだろうと思います。ですから現地の教会に通っても全くわからないということではないだろうと思います。しかしそれでも自分の生まれ故郷の言葉で説教を聞く、自分たちの言葉で賛美をするというのは本当に特別なことである、心にしみるものになります。ですから日本語の教会、日本語教会の働きというのは非常に重要であると言われるわけです。エルサレムに集まってきていた日本このユダヤ人たちもですね、当時エルサレムの共通語であった言葉、アラム語だと思われますけれども、それを話すことができただろうと思われます。あるいはギリシャ語が、当時の共通語でもありましたので、ギリシャ語でなんとか生活をしていたかもしれません。それでも自分の生まれ故郷の言葉で主のことが語られる、それを聞くのはおそらく特別なことだっただろうと思われます。弟子たちの話している様子を聞いた人たちは驚き驚嘆した様子であります。日本語ではこの7節にですね、驚き怪しんでというふうにあります。怪しむと言いますと、何かこう疑っているような、そんな意味のように感じられますけれども、疑うというそういう意味ではありません。元の言葉は驚くもですね、怪しむもどちらも驚くという言葉です。驚くという似たような意味の言葉を2つ並べて、驚きをこう豊かに表現している、そんな表現の仕方でありますけれども、日本語では訳しようがありませんので、驚き怪しむというふうに訳したのだろうと思います。とにかく驚いて驚嘆している、そんな様子であります。8節、どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか、そのようにですね、驚きの声を上げています。今のように自分の故郷にですね、飛行機ですぐに帰れるというわけではありません。この9節から11節のところにはですね、彼らが集まってきていた地方の名前がずらっと並べられています。中近東、地中海周辺に広がっています。東はですね、今のイランのあたりから、そしてまた西はエジプト、リビア、またイタリアのローマにまで広がっています。簡単には帰ることができません。そういう生まれ故郷の言葉を彼らは久しぶりに聞きました。その言葉はですね、11節の3行目にはですね、11節の3行目には私たちの言葉、そんな呼び方がされています。私たちの言葉、懐かしい私たちの故郷の言葉で神の偉大な技が語られている、そのことを聞くことになろうとは、そういう簡単の言葉であるわけです。涙を流しながらその言葉を聞いた人たちもいたかもしれません。心にしみる福音として響いたのではないでしょうか。残念ながら皆がそのように聞いたわけではありませんでした。ある人たちは13節にありますように、あの人たちは新しい 葡萄酒に酔っているのだ。そんなふうに言ってあざける人もいました。これはいつの時代でもそうでありますけれども、神の偉大な技を語る、そういう言葉がですね、常に全ての人の心を捉えるわけではありません。しかしそれでも、特によそ者として遠くから来ていた人たちにとっては、私たちの言葉で神の偉大な技が語られている、このことは特別な意味を持ったことでしょう。主が自分たちのことを顧みてくださっている、そんなふうに感じられたのではないでしょうか。聖霊を受けて起こったことは何だったのでしょうか。最初に確認しましたように、イエス様はあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる、こう約束なさいました。聖霊が下って力を受ける、そのことが起こりますと、国境を越えて地の果てに至るまでイエス様の証人となるということでした。ペンテコステの日に実際に起こったのは、言語の違いを超えて神の偉大な技が語られるということでした。外国から来ていた人たちでありますので、言語だけでなく文化や習慣の違いもあったことでしょう。また11節にはですね、ユダヤ教への改宗者もいる、ユダヤ人ではない、民族的にはユダヤ人ではない、後からユダヤ人に改宗した人たちも含まれていることが記されています。ですから民族的な違いもありました。そういうものを超えて神の偉大な技が語られ、主が彼らにご自身のことを知らせようとされている、主が彼らのことを顧みておられる、そのことが示されました。聖霊の働きはこのように違いを超えて主の愛を示すものである、そのように言ってよいでしょう。しかし人間というのは一様であるということを好みます。南アフリカのアパルトヘイトの時にはですね、肌の色、また言語や習慣の違う人たちがそれぞれの地区に分かれて住んだ方が良い、まあ、このように言われて、このアパルトヘイト政策がですね、正当化されました。教会も民族ごとに分けられていました。白人の家庭や農場では黒人がですね、安い労働力として働かされていました。しかし一緒にその黒人と白人が一緒に豊かさを共有する、そういう仲間というふうには見なされていませんでした。白人の領域に黒人が入ってくる、その時には彼らは単に安い労働力でしかありませんでした。今日本でも同じようなことが起こっています。日本はですね、外国人が安い労働力として入ってくることは歓迎しますが、一緒に生きて豊かさを共有する、そういう人たちとしては一切受け入れていません。日本は移民を一切受け入れていません。そのようにして違う民族を締め出し、豊かさを独占しようとする、そういう姿はアパルトヘイト時代の 白人たちとそっくりであります。教会はこのような日本社会と同じであってはなりません。ペンテコステに下った聖霊は違いを超えて主の愛を示すものでありました。そのような聖霊の働きは三位一体の神様のご性質を考えれば当然のことであると言えます。父なる神様がこの多様で豊かな世界を創造されました。主はこのご自身が作られた世界のすべてを顧みられるわけですから、違いを超えてご自身の愛を示す働きへと聖霊を受けた者たちに力を与え、それは当然のことであると言えます。イエス・キリストというお方は敵意という隔ての壁を取り壊し、私たちを一つにしてくださるお方です。教会はキリストを頭として全世界に広がるキリストの体です。違いを超えて聖霊によって私たちはこの体に連なっています。違いを超えるというのは簡単ではありません。同じような習慣を持ち同じような考え方をする人同士であれば問題は起こりにくいわけですけれども、違いを持った人たちと接しますと誤解が生じにくい、常識が通じない、何事もスムーズにいかないということがあります。許し合いながらでないと一緒にやっていくことができません。しかし多様で豊かな世界を創造された主を私たちは信じる、そういう共同体であります。ですから教会にとって違いを受け入れそれを超えていくということは生命的なことである、こういうことができます。そういう世界に広がる視点を持ち行動に移していかないということは教会が本来持っている活力を失うことになりかねません。ペンテコステの出来事は私たちに神様が作られたこの多様で豊かな世界を見るようにと促します。この世界を顧みられる、その主である神様と同じ眼差しを持つように促します。私たちは聖霊が与えられているので、この多様で豊かな世界の中で地の果てに至るまでイエス様の証人となります。その力が与えられています。ただしその力というのは私たち自身の力ではありません。自分自身に何かこう自信を持っている、そういう必要もありません。むしろイエス・キリストを頭として多様性を燃えて多様性を超えて全世界に広がる教会、そのことに自信を持ちましょう。その教会全体に働いてくださっている聖霊なる神様のお働きに自信を持ちましょう。その時私たちの伝道、教会の在り方、また一人一人の信仰の歩みはさらに命に満ちたものになるに違いありません。お祈りをいたします。主よ、あなたがお作りになったこの豊かで多様な世界を感謝いたします。